お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからユダの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はユダの手紙11節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ユダの手紙を学んでいますが、11節。ああ、彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラのように背いて滅びました。ここにはコラのように背いて滅びましたと書かれています。おそらくあなたは、コラがモーセに対する反乱を率いたことを思い出されると思います。コラの反乱については、民数記16章に書かれています。彼は身近にいる人物の中で神様に近づくことができるのはモーセだけではないはずだという考えを抱きました。その結果コラは神様が制定された権威であるモーセに逆らいました。彼は神聖なものを侵害しようとしたのです。実際に彼は次のように言ったのと同じでした。神様はモーセだけにお語りになったのか。モーセは自分を何様だと思っているのだ。実際のところモーセは自分のことを大したものだとも、自分には特別な資格があるとも思っていませんでした。事実モーセは民をエジプトから導き出すリーダーとしては、自分は不適格であると主張していたのです。でも神様はあえてそのようなモーセを神様の働きのために召されました。それなのにこのコラという人物は神様が特別に召されたリーダーであるモーセに逆らったのです。彼は神様から召されたモーセの権威を否定しました。つまり彼は神様が定めた祭司の職務を侵害し、そして神様に裁かれ死にました。言い換えれば彼は神様に対して反抗したのです。ユダはそのような反抗は廃教の特徴であると言っています。旧約聖書のカイン、バラム、コラの三人に当てはまることは同時に廃教者たちにも当てはまるのだということに注目してください。信仰によって神様のもとに行く必要があるということ、そして人間は罪人であるので、血による捧げ物が必要であるということをカインは信じませんでした。彼はもし宗教があれば、それだけで十分だと信じていたのです。そして廃教者はそれに賛成します。またバラムの間違いは、聖なる神様は、罪を罰しなければならず、罪人は許されることはないのだと考えたことです。廃教者も同じような間違いを犯します。廃教者は、一体全体どのようにしてキリストの犠牲が誰かを救うことができるというのだ。人間は自分の力に頼らなければならないのだというのです。そして廃教者は、コラがしたのと同じように神様に反抗します。彼らは自分たちに与えられていないところの権威を横取りしようとします。彼らは講壇に立ち、神様の御言葉ではなく、政治を述べ伝えます。神様が何と言われたかを人々に伝えるのではなく、彼らは人々に自分たちの考えることを教えるのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。 かつてある人が私のところに来てこんなことを言いました。私は自分の教会から落語してしまいましたよ。うちの牧師は政治経済学を語り、政府について語る権威者の立場に立とうとしているんですよ。そのような牧師に耳を傾けるのには飽き飽きです。彼は自分がすべての知識を持っているというふりをして、神様の御言葉を決して使わないんです。彼は決して神様が何と言っておられるか、神様が何を考えておられるかを語らないんです。もう彼に耳を傾けるのには飽き飽きしましたよ。私はその人の教会については何も知りませんが、その牧師は廃教者であると推量します。なぜなら彼には廃教者の印があるからです。今日旧約聖書のこの三人の人々が私たちに廃教が何であるかを説明してくれます。次の数節の中で現代の廃教の教師たちが定義され説明されています。終わりの時代の廃教者に関する説明が何よりも鮮明で生き生きと表現され、また劇的で恐ろしい言葉遣いで語られています。ユダの手紙12節、彼らはあなた方の愛賛のしみです。恐れげもなく、共に縁を張りますが、自分だけを養っているものであり、酒に吹き飛ばされる水のない雲、実を結ばない枯れに枯れて根こそぎにされた秋の木。廃教の教師たちの説明をさらに鮮明にするために、マギー博士はウェスト博士の翻訳を紹介しています。彼らは、あなた方の愛賛の中の隠れた岩です。恐れげもなく、贅沢にあなた方と共に宴会していますが、彼らは自分自身を牧草地に導く羊飼い、風に流されてゆく水のない雲、実がなっていない二度も枯れて根絶された秋の木です。これは何という描写でしょうか。彼らはあなた方の愛賛のしみですと書かれています。しみという言葉はウェスト博士によりますと、隠れた岩と訳されています。これは隠れていて、船を座礁させる岩の姿です。彼らはパウロが信仰の破線と呼んだものを引き起こします。そしてパウロは明らかに廃教、隠れた岩、信仰の破線に行き当たってしまった二人の名前を挙げています。題してもて一章の19節から20節にはこのように書かれています。ある人たちは正しい良心を捨てて、信仰の破線に遭いました。その中には、ヒメナオとアレキサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです。廃教者は氷山の一角に比べられるかもしれません。見えるところはほんの少しですが、もしそれに衝突してしまったなら、船は海の底に沈んでしまうのです。廃教者のせいで、信仰が揺り動かされただけでなく、ナンパさせられてしまった若者が何人いることでしょうか。ここには、彼らはあなた方の愛さんのしみですと書かれています。愛さんは、初代教会で聖餐式の前に持たれていた愛の食事会です。信者たちが食べ物を持ち寄って一緒に分け合ったクリスチャンの交わりの時でした。貧しい人々は食べ物をほんの少ししか持ってくることはできませんでしたが、それでも自分が持っているものを喜んで分かち合う時だったのです。 しかし廃墟者たちは貪欲な食欲を引っ提げてやってきました。彼らは他の誰よりも多く食べました。ここには恐れげもなく、共に縁を張りと書かれている通りです。彼らは自分たちの群れを養うのではなく、自分自身を養っていた羊飼いでした。食べ物のことに関してだけでなく、彼らが神様の御言葉を自分たちの群れに教えることをしなかったことからしても、彼らが自分たちのことしか考えていなかったことは明らかでした。イギリスの詩人ジョン・ミルトンは、自分の友人であったリシダスのことを書いたときに、このような状況を説明しています。彼の詩の中で、ミルトンは、偉大な説教者であり、御言葉の解説者であったのに、アイルランド海峡で溺死してしまった若者、リシダスに対する自分の嘆きを表現しましたが、その中でミルトンは、彼が生きていた時代に流行していたところの英国での状況を次のように説明しています。飢えし羊が目をあぐも、餌ももらえず。命の御言葉である聖書を語らない廃墟者の何という描写でしょうか。またこの説には水のない雲と書かれています。彼らは神様の御言葉で満たされているかのように見えるかもしれませんが、実は空虚でカラカラに乾いているのです。彼らは聖職者のガウンを着て、大げさでもったいぶった声で権威を持って語るかもしれません。また彼らは演説と説教のクラスを取っているかもしれません。そして聖書の本文をどのようにして霊的に聞こえるようにするか、そしてどのようにそれに神様が意図されたこととは全く違う意味を持たせるかを知っています。彼らは地上を雨で爽快にすることなしに、空をただ流れていく、見た目だけ美しい雲のようです。これがユダによる廃墟者の描写です。彼らは命の水を持っていません。実際神様の御言葉について彼らは何も知らないのです。またここには、実を結ばない枯れに枯れて根こそぎにされた秋の木と書かれていますが、英語訳では実を結ばないという表現の前に干からびた実をつけているという一言が書かれています。主イエスが偽教師たちに対する警告を与えられたとき、主は次のように言われました。マタイ7章の20節。こういうわけで、あなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。ユダは廃墟者は、干からびた実をつけ、枯れに枯れて根こそぎにされたものであると言っています。人が一度しか生まれていなければ、その人は二度死ななければならず、二度生まれた人は一度死ぬだけでよいと言ったのは、ドワイト・エル・ムーディでした。説教者たちは霊的に死んでいる、つまり、トガと罪の中に死んでいるのだ、とユダは言います。それなのに彼らは、他の人々を導こうとするのです。同時に、廃墟者の体は死ななければなりません。そしてユダは廃墟者に関する説明をさらに続けます。ユダの手紙13節。自分の恥の泡を湧き立たせる海の荒波、さまよう星です。真っ暗な闇が彼らのために永遠に用意されています。この前の節で彼は、廃墟者たちは風に流される雲のようだと言いました。 偽教師である廃教者たちは一般的に毎週日曜日には今流行の出来事の話をします。彼らは新聞からあるいはテレビで見たことから何かを選び、それが次の主の日の彼らの話題になります。彼らは主の日にふさわしい神様の御言葉の解釈はしないのです。さてここでユダは、彼らが泡を湧き立たせる海の荒波であると言います。彼らはただ高壇に立ってわめくだけです。テイヤ博士は、これらの偽教師たちは自分たちの落ち着きのない情熱に促されている。その情熱は恥知らずにも言葉と行い、自分たちの土台と奔放な精神に現れていると言っています。またここには、さまよう星ですと書かれています。さまよう星は、ただ宇宙をさまよいます。それらの星は、制御することができず、どのような軌道にも従いません。また真っ暗な闇が彼らのために永遠に用意されていますと書かれています。これは地獄のことを指しています。地獄の象徴の一つは火であり、もう一つは真っ暗な闇です。今までずっと火の象徴の方に大きな強調点が置かれてきました。もちろん地獄があるということは文字通り現実ですが、地獄が文字通り火であるというのは次のような理由で適当ではありません。地獄には人間と同じように霊的な被造物も入るようになります。それに人間の最悪の罪は不信仰のような霊的な罪です。ですから肉体的な罰は本当に十分とは言えません。私たちにはもう一つの象徴である真っ暗な闇の方がもっと恐ろしく思われます。そしてとても多くの人たちは自分の暗闇を持って歩いていると思います。それは物理的な闇ではなく霊的な闇です。真理に対する霊的な洞察力のあったジョン・ミルトンは次のような詩を書いています。自分自身の澄んだ胸の内に光を持つ者は、真ん中に座って明るい日を楽しむ。しかし暗い魂と汚れた考えを隠している者は、真昼の太陽の下でも無知のままで歩む。彼にとっては自分自身が自分の牢屋なのだ。地獄の真っ暗な闇とは、物理的な暗さの概念とともに、この表現は言葉を超えてとても恐ろしい印象を与えます。もしあなたが深い洞窟の中に入って行き、そこで明かりを消したことがあるなら、本当の暗闇とはどのようなものであるかをご存知だと思います。そこでは、あなたがいくら目を凝らしても、自分の指さえも見ることができないのです。ユダの手紙14節から15節。アダムから七代目のエノクも彼らについて予言してこう言っています。見よ、主は千万の生徒を引き連れて来られる。すべての者に裁きを行い、不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて彼らを罪に定めるためである。エノクの預言は旧約聖書の中には見つかりません。創世記五章の中にエノクの記録はありますが、彼の預言については一切語られてはいません。エノクというのは一般的な名前ではありませんから、ユダが言及しているこの人物は、ノアの洪水以前の神様と共に歩み、 神様が取られたところの絵の具であることは確実だと思われます。マギ博士はこの箇所について、ウェスト博士のコメントを引用しており、そこには次のように書かれています。引用は、外典である絵の具書からのものである。二世紀の教父たちには知られていたこの書は、数世紀の間、ほんの少しの断片を除いて失われていたが、1773年、ブルースによって古代エチオピア語聖書の写本の中に見つかった。この書は、エノクとノアとに与えられたと言われる目次からなっている。その目的は、神の摂理の方法の正しさを立証することであり、罪人のために用意されている報いを説明することである。だから世は、神の直接のご支配のもとにあるということを示している。エノクは終わりの時代の偽教師たちに関して予言をしました。そして神様は明らかに、エノク書を聖書の聖典の中に入れることを願われませんでした。そうでなければ、エノク書は聖書の中にあったはずです。そのことは確かです。敬虔な人々は、エノク書が外典であると認識しました。でもその中の一つの予言だけを、神様はご自分の聖なる御言葉の中にお入れになることを望まれました。この予言は、キリストがご自分の生徒たちと共に来られることに関しての予言です。創世記の記録から、私たちは、エノクが死ぬことなしにこの地から取り去られたことを知っています。そして将来のいつの日にか、真の信者たちの集まりという意味での教会は、死ぬことなしにこの地上から取り去られます。もちろんキリストの時代から何世紀にもわたって多くの信者たちが死にました。ですから現在、ほとんどの教会はすでに死の扉をくぐりました。でも敬虚の時、彼らは生きている信者たちと一緒に引き上げられ、空中で主にお会いします。この詩は旧約聖書の中には全く書かれていませんが、エノクは敬虚に預かる信者の方、あるいは代表です。エノクは洪水の裁きが来る前に地上の舞台から取り去られました。そして真の教会を形成している信者たちは、大患難時代の裁きが始まる前に、この地上から取り去られ、引き上げられて、空中で主にお会いすることになるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は廃教の教師たちの定義と説明というテーマで、ユダの手紙11節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。